はい、おはようございます。ポポンプグニャンラジオですということで、まあ、昨日はですね、昨日はというか一昨日ですね、僕本当すっごい熱っていうかね、なんかようわからんのですけども、体が全く動かないっていう状況になってですね、これもしかして今流行りのね、デング熱かと思ったんですけども、まあ一日ずっと寝てたんですけど、まあそうしたらですね、まあちゃんとまあ復活したっていうかね、まあでもちょっと食欲が今のとこないかなっていう、まあ感じでね、まあちょっとずつこう様子見持って、動かなあかんかなっていうか、動かなあかんかなっていうか、静養もせなあかんかなとかと、まあ思ってたんですけども、まあ本当健康にね、気をつけてほしいなと思いますね。まあ思い当たる点としてはですね、ちょっと体冷やしすぎたかなと、それで体が動かなくなるっていうのはあるみたいで、まあ食欲不振に関してもですね、まああんまり、まあ、どうしたらいいのかなと思ってネットで調べてたら、なんか、ゼリー飲料ですね。ドリンクゼリーとか、飲むゼリーですね。ああいうのが結構、あんなんだったら、食べられるというか飲めるんで、まあ、なかなかいいなと。ネットも役に立つなと、思いながらね。まあでもこうやって喋る気には、全然慣れるんでですね、喋りたいなと思うんですけど、まあそれにしてもね、まあまあまずね、原発がね、まあ昨日、三浜、関電がですね、三浜の廃炉を、検討していると、1号機と2号機ですかね、まあそれは40年の寿命が来ると。もうすぐ、まあそういうことで、まあ再稼働するか、延長申請するかということで、すごく、悩んでたみたいなんですけども、まあこれ延長したら金がかかると、新たな工事とかですね、まああといろいろ、配管パイプの交換とか、そういうのを考えると、金がかかるからですね、もうここで廃炉にした方が早いと。で、あと九電もですかね、九州電力も、どっかの原発、って、限界原発だったと思うんですけども、まあ、そこを、廃炉にするという検討をしているというね。まあ、これもすごくいいニュースだなと。まあ、これ多分電力会社っていうのは横並びですし、まあ、これ安倍自民というかですね、まあ、政府主導でやってるのは間違いないですから、これはもう他の電力会社も横並びで、40年近く、経ってるですね、原発についてはですね、これ廃炉を決めるのは、まあ、もう見えてあるというか、まあ、前から言われてきたことでもあるということで、まあ、これ本当にすごいなと、規定路線とはいえね、やっぱりここまでや、持ち込めたのは、やっぱりその国民世論がですね、原発はいらないという声があったからで、本当にバカにできないというか、全然バカにできないというか、その再稼働の問題だってね、7月には再稼働、するという予定やったのがですね、未だに再稼働されないという、しかも見通しも立ってないっていう状況でね、まあこれもやっぱ国民の世論がなければですね、もう絶対実現できなかったことで、一部の人がなんか言ったからと言ってね、変わるような、この日本の政治状況じゃありませんから、やっぱり多くの人の声がですね、ここまでやってきたと。あと一押しっていうところに、ね、来てるかなと、僕は思うんですけどね。何ですかね、例えばその、今30年超の原発っていうのがですね、3分の1ぐらいあると、15基ぐらいあるんですかね。まあこれはまあ不正確なんですけども、まあそれがですね、まあ一気に、なくなる可能性があると、3分の1に減るっていうのは、まあこれ確実なんで、まあそれだけでもね、まあすごいし、それだけで僕はまた満足したらあかんと。まあここに一気に、脱原発へと畳みかけていくと。まあこれ本当廃炉費用っていうのも問題があって、 って、まあ、これはその、自民党というか、まあ、政府もですね、平準化していくと、今一気に原発を廃炉にしたらですね、電力会社が負債になるからですね、それを、まあ、分割払いみたいな感じでね、一気に負債にはしないと、その分その国民に電力料金として押し付けようっていう、まあ、魂胆なんですけども、まあ、そうなると電力料金っていうのは本当に一気に上がっていくと、例えば原発を一気廃炉するだけでもですね、電力会社が吹っ飛びかねないという状況があるわけでね、その原発引き当て金というか、積立金というのが一気になくなる、みたいですからね、東電のその、原発の収束作業とか見ててもですね、だからやっぱり原発ってのは、誰がどう見ても高い、電力なんだと。廃炉のことを考えてなかったからですね、今まで安い安いって言ってきたに過ぎないわけでね。まあだからどっちにしてもこの原発っていうのはもう終わると。原発存続をさせずに、廃炉を選択すると、電力会社がね。もうそこの時点でもう敗北と、電力会社と国のね、ただそのツケっていうのがですね、まあ国民に回ってくるのは、いかんともしがたいというかですね、まあその代わり原発をやめていこうという世論に、がさらに強くならないと、この3分の1だけの廃炉で終わってしまうと。いうことになりかねないんでね。まあまあでもこれはね、本当その良かったと思いますよ。やっぱり、やっぱりね、一部の人だけが原発やめろって言っても変わらないですからね。やっぱ多くの人が、薄く広くでいいんでですね、やっぱ原発はダメだよねっていう、そういう、世論を作っていかないと、絶対変わらないんですよね。まあ、それが、まあ、この、安倍自民っていうね、原発再稼働強行推進派というかですね、そういう中でできたっていうのは大きな前進かなと、思いますし、まあ、今後もですね、まあ、それもここで満足するのは全然ダメで、さらにさらにっていうふうに、やっていかないと、手のひら返されるっていうかですね、うん、まあ、あとはその2016年の電力自由化っていうのも大きいですよね。まあ、ここでも国民がですね、原発の電気はいらないと、原発じゃない電気を買いましょうっていうね、そういう動きに、もう必然的になっていきますから、まあ、それを、その対策としてですね、原発にはですね、一定のその電力買取みたいなね、保証、買取保証をしようとかっていうのを進めてるんですけども、まあ、それでもうまくいかんだろうなっていうのは、僕が今思ってるとこなんですけども、まあまあどっちにしても終わりますよね。まあまあまだまだ頑張りましょうというか、もうこれからさらに頑張りましょうっていうのは思いましたけどね。まああとはね、本当僕はなんかこれすっごいおかしいなと、ずっと思っているのはですね、これやっぱり朝日新聞の、従軍慰安婦の問題でね、これ朝日、もうそれ、自民党がですね、今必死に朝日を叩いてると、自民党だけじゃなくてですね、読売とかね、マスコミ、自民と結託してるようなマスコミとかですね、週刊誌とかが、文春とか新潮とかですね、がですね、までが朝日新聞をめちゃめちゃ叩いてると、これその朝日新聞っていうのは何で叩かれてるかというと、従軍慰安婦の強制連行っていうのがあったと主張したですね、吉田誠二っていう方の証言っていう記事をですね、過去、なんか16回くらい取り上げたんですかね。まあそれを朝日がですね、全部と、それは捏造というか、虚偽というかですね、なんかそういう捏造だから取り消したっていうことなんですけども、まあだから一斉に、他の自民党が特にですね、すっごく叩いてるんですけども、これはもうすごくおかしいと。まあ何がおかしいかと。まあこれ朝日新聞が取り消したことっていうのは僕は問題だと思うんで、ここまで大きな問題になったらですね、やっぱり謝罪すべきだと思いますね。けじめっていうのはつけるべきだと思うんですけども、ただですね、それを取り消したところでですね、強制性を認めた、河野談話とかね、そんなを取り消す理由っていうのは全くないんですね。河野談話っていうのは、この吉田証言 っていうのを、当時から信憑性を持ってないと、当時から、異論があったからですね、この吉田証言については全く根拠で、根拠というかそういうのはなしとしてですね、それで河野談話をしたと。だから自民党もですね、河野談話についてはですね、安倍晋三も、その追認すると踏襲するっていうことになってるわけでね。ほんで、その昨日になってその菅官房長官がですね、河野談話はですね、見直せないからですね、国連のね、何でしたっけね、なんか、その国連の証言をですね、その、は朝日の影響を受けてるみたいなことを言って、なんかその、問題がなんか、陳腐化してるとかですね、なんかちっちゃいところに行ってるんだと。まあでもその、国連のね、その証言をした人ですね、その人もですね、昨日、なんか否定されたみたいで、その吉田証言は関係ないと、他にも証拠があるんだと、まあ、いうことを言って、その否定してるんですよね。クマラスワミっていう報告者の人が国連報告書っていうのを書いたんですけども、だからその従軍慰安婦のその強制性っていうのはですね、別にその、この吉田証言によるものではないっていう、証拠の一つとしてですね、この中曽根康弘がですね、インドネシアでですか、土人女を集めて慰安所を開設するっていうことを、これ自分で書いてるんですよね。あの、本でね、手記でね、終わりなき海軍ですか？なんかそこで書いてるんですけども、だから、これ強制性っていうのを認めてると、政府が関わってるっていうことを認めてるわけで、他にもインドネシアとかオランダとかね、まあ、そういう人たちの証言もあるわけで、決して韓国の、問題だけではないと、っていうのがあるんでね、何をそのなんか、その朝日を叩ければ何でもいいっていうね、その風潮っていうのは、僕は間違ってると思いますし、その、まあ、もちろんでも朝日もね、その、捏造、記事を、載せてしまったっていうことについてはですね、けじめをつけるべきだと、謝罪もね、すべきだと思うんですけども、だからといって、この従軍慰安婦の問題っていうのはね、決してその、その、捏造でも何でもないと。だったら中曽根も、読んで聞けよっていう話になりますしね、国会にね。だから本当おかしいですね。だから国内向けのこの従軍慰安婦問題というのは国内向けの、戦争したお年寄りに向けてのですね、アピールっていう風にしか僕は見えないですね。こんなことをその国際世論でアピールしてもですね、でも日本兵は、その韓国の人をですね、その性の道具として使ったんでしょと言われたらですね、これ言い返しができないと思うんですけどね。その別に国際世論はですね、政府が関わったかどうかなんていうのは大した問題ではないと。売春自体がですね、もう人身売買なんだっていう、そういう世論になってるわけでね、国際世論はね。そこでその細かいことをああだこうだ言ってもですね、そんな意味あんのかと。だからもうそういう問題をなしにしようというか、けじめをつけようとしたのが河野談話なんでしょって僕は思うんでね、それを蒸し返すことに、何の意義も、僕は感じないと思うんですけどね。本当なんかむちゃくちゃやなと、その朝日叩きっていうのはね。ほんでなんかその朝日新聞、にですね、なんかこう、直接的な、車に傷つけたりですね、なんかそういうね、しょうもないことも起きてるみたいで、なんかもう本当その、日本っていうのはなんかある種おかしいですね、こういうの来るとね。やっぱりその国際世論を見つつ、やっぱり日本っていうのは動いていかないとですね、いつまで経っても日本への批判っていうのがね、繰り返されるのかなと、僕は思いましたけどね。まあまあそんな感じでしょうかということで、まあ本当になんか健康には気をつけましょうと。いうことで、もう僕もちょっと気をつけなあかんなと思いましたね。 まあ、ということで、今日はこの辺でいつもありがとうございますということで、さようなら。バイバーイ。
今は私にとっては戦争なんですよ。
はい。
負けることのできない戦争、私にとっては。小出弘明です。ポンプーニャ。